事小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、サブパーソナリティの広内留美です。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカディでございます。
いやー、なんか寒かったり暑かったり最近変ですよね。
そうですね。
あのゴールデンウィーク中も9時もうまい具合にこう桜が咲きましたね、はい、
そうですね、とても綺麗でしたね、
はあ、その綺麗な広内さんも、はい、ルミちゃんも連休中はどうですか。ずっとお仕事でした。
もちろんです。仕事してました。
まあ、そこに稼いで連休中休めるってことはないですよね。
観光案内しておりました。
看板娘ですからね。
そうそう。ルミちゃんに会いたいっていうのは、ね、全国各地から目指してきたわけですよ。
いたかな。
結構お客様たくさんいらっしゃるんじゃないですか。
はい、おかげさまで。遠いところは名古屋とかですね、まあ、平均的に多いのは埼玉から、
埼玉から
来たっていう方が多かったですね。何人もの方に、はい、あの科学博物館とかですね、モグランピアさんを紹介していただきました。
あの
埼玉から来ましたって。はい、
広内留美全国ですね。埼玉からも名古屋からもね、
会いに来たな。
また来ていただければ ね。
じゃあその琥珀博物館と、はい、あとモグランピア、その他の施設の紹介も忙しかったんじゃないですか。
は
い、
そうですね。あと話題のあの海女さんですね。
海
女さんは今いるんですかとか、北限南蛮が潜ってるところ見たいですっていう方もいたんですが、夏限定ですので、ぜひ夏来てくださいってまたあの宣伝をして、どうにかまた2回も3回も来てほしいなと思いました。
観光はリピーターですからね。もうリピートですからね。
そこでね、案内する方の印象が良ければまた来ていただけるでしょうしね。
それでしたらいいんですが。
バッチリだと思いますよ。す
よ、またあのファンは喋らないんですよ。多分喋れないんですよ。広内留美に会いに来たとはね、面と向かって恥ずかしくて言えないわけですよ。そこで、まあ、行く用事もないんだけども、琥珀博物館はとですね、話しかけるきっかけをね、きっと欲しかったんだと。
旦那さん候補探せばよかったです。失敗しました。
忙しすぎて選んでる暇が
なかった。そうですね。名刺配ればよかったですね。
それこそ名刺は持ってないです。
あ、持ってますが。ね、はい、そこでちょっとこう写真付きの配ればよかったですね。
なるほど、
失敗しました。
なるほど。
じゃあ名刺、あ、そうですね、名刺は
ありますからね。そうですね、名刺、観光名刺の中にあってもいい。
あ、作ろうかな。
いろいろあの釣り鐘堂とか、
あ、そうですね、
じゃあ琥珀とか柔道とか焼き物とかある中に広内留美の顔がある。はい、観光名刺をね。
あ、そうですね、景色と一緒にでは私の顔をお届けしますよね。
スペシャル名刺を神奈川選手
は作ろうと。ぜひお願いします。あ、うん、夏に向けて
夏の観光
写真、ね、
3パターンぐらい出します、ね。
わ、心強い。
いろいろコスプレもしてもらいます。
あ、そうか。忙しくなるな。
カヌカティも忙しかったでしょう。
そうですね、もう私はずっとイベント三昧と言いましょうか、29が実の父の誕生日でございまして。
おめでとう
ございます。ありがとうございます。もうそれを皮切りにですね、盛岡の姉ちゃんたちが来たり、あとはもう春祭りですよね。5月の1日2日の春祭り、そして5月の3日の憲法タウンミーティングというのをね、
目白押しでしたね。
はい、目白押しでした。大変疲れました。もう
でもそうやって頑張る人がいないと、ほら、くじの街も元気にならないから、
嬉しいな。もう小雪さんにそう言ってもらえればもう救われます。
心配しないでください。カヌカディの代わりに私がゆっくり休みます。
じゃあ休むのは小雪さんにお任せして、はい、
ぜひお任せしていただければと思います。はい、本日もくじ地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてありますくじ青年会議所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますのでね、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日も
よろしくお願いします。
この番組は社団法人くじ青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は共振設備株式会社、合資会社パステック、ローソンくじ本庁店、ローソンくじ幼い橋南店、株式会社伊勢堂、株式会社堀越、 ハンコの専門店青松堂、カヌカインボー、ホッフル M、 カフェビリーブ、岩手日報くじセンター、ほっかほっか亭皮抜き店、ミニストップくじ田屋町店、細田薬局、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングラルー、くじグランドホテル、平庭山荘、平庭高原スキー場、サロンドココロ、焼肉冷麺福次郎、株式会社臨済、株式会社小山組、株式会社千島、くじステーションホテル、有限会社インテリア仙台、有限会社ハンナホーム、いわき歯科医院、メディカルサービスくじ、有限会社富士タイヤ商会、有限会社佐賀自動車商会、個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日は久々登場の廣内るみさんから山瀬土風館情報を詳しくお伝えします。るみさん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
ですね、昨年に引き続き、はい、東北道の駅のスタンプラリー2010年バージョンがなんと発売中になりました。
おー、
今年もやってまいりました。
集まりました。それでですね、まあ、ゴールデンウィークもこのスタンプラリーの本を片手に来た方も多いんですが、はい、なんと134駅ですね。
東北全部で134駅、
はい、結構ありますね。
そうなんですよ、うん、このスタンプを集めて、応募して、なんと商品券3000円分とかですね、当たるっていうので、
はい、なるほど、
はい、たくさんの方が今来られてます。
はい、今日持ってきていただいてますけども、はい、
そうですね、
B5 番半分にしたぐらい、 B6 番ぐらいでしょうか。
で、東北、
東北6県分、
はい、
全部が、道の駅が地図とともに載っているわけですね。
はい、地図とあと見どころですね。まあ、詳しいところですと、トイレの数とかですね。
書いてますね。
本当だ、ここに書いてますね。で、当然スタンプをつく大きな余白もどんどんあるという。
はい、あとおすすめの食べ物とか、あとソフトクリームとかもですね、
載っている
そうです。
見た、各地の、ね、ソフトクリームなんてのもあるんですよね。九時だと山ぶどうソフトクリームですよね。
あと隣のだし用アイスとかね。
そうですよね、
塩ソフト。
まあ、日付も記入できるので、皆さんなんて言うんでしょうね、思い出とともにこれを集めていくっていうので、スタンプをですね、はい、ですのでもう家族連れで、家族各自一人一冊
持って、一人一冊、家族で一冊じゃなくて、
はい、一人一冊持ってくる方が多いです。
あ、
はい、子供ちゃんとかもこう小さいお子さんでも、もうスタンプを一生懸命ペタって押して、
なるほどなるほど。
多い方ですと一人10冊とか持って
る。一人で10冊
極端なんですが、
あ、好きなんですね、
道の駅マニア
すごいですね。
じゃあそういう方って一冊保存用に完璧に美しくスタンプついて、一冊は自分で楽しむようにピラピラめくったりとか、
もう一冊は応募用にとか、そんな感じなんですかね。
そうですよね、
すごいですね。
道の駅に来てくださる、そのいわゆる道の駅マニアの方ですか、記念のスタンプとか、あと切符もこう丁寧に持って歩いてらっしゃるそうですね。
切符がですね160円で販売してるんですが、まあ、1枚1枚ナンバリングもしてまして、124番とかですね、こう自分が好きな数字が出るまで買う方も多いです。で、あとまあ決まってないんですが、100枚に1枚ですね、特別な切符が入ってるんですよ。ですので、
はい、
まあ、3000円分くださいって言って3000円分出して全部見て、あ、特別な切符がないってなると、また3000円分ください。切符まとめ買いのお客さんがですね、
大人買いだ
宝くじみたい。
そうなんですよ、160円のこの前はですね1万円分買った方がいまして、
1万6000円、
はい、
切符に
1万円分、そうですね、
1万6000円、100枚分だと、
そうです。
へえ、
当たったんでしょうかね。
当たってました、1枚。
あ、すごい確率。
まあ100枚買えばね、
そうですね、しかも初めの方に出てまして、
あ、
そのぐらいいっぱい買わなくてもよかったかな。ちょっと後悔してます。買った後にすごく後悔します。ま
あ、確実にってことなんでしょうね。
そうですね、
まあ、選びながら買うっていうわけにはいかないから、それも楽しみの一つですよね。
そうですね、 でまた サークルっていうんですかね、こう道の駅の愛好家たちと、ね、
はい、
インターネットで交流をして、はい、道の駅の切符、あ、僕そこの道の駅の切符持ってないっていうので交換をし合ったり、
あ、なるほど、
はあ、うまいこと、そうですね、交流をしてるそうです。
まあ、どうしても、ね、遠くに行くのが大変だったりするとね、
う
ん、
そうですね、
へえ、そういう楽しみ方もあるわけ
です。そうですね、
なんかトレーディングカードみたいな楽しみ方をしますよね。
その特別な切符が当たった方はすぐ携帯電話で電話をして仲間に、あの、くじの道の駅はもう出たよ、違うとこ当たった方がいいよ、あ情報共有してるんですよね。
なるほど、すごいですね。
くじ広域ですと、くじのこの土風館と、はい、あとは大野と、
大野とあと野田ですね、はあ、あと山形、
山形、
は
あ、
はい、
まあ、そこら辺の観光スタンプはすべてカヌカ陰謀で作らせていただいてますので、ありがとうございます。
ありがとうございます。うち
に来れば観光スタンプ一気に4つ作れる。なんてことはないですよね、さすがに。
くじの道の駅の観光スタンプも大好評です。
ありがとうございます。
とても緩くて面白いキャラクターです
ね。デザイン。
いやいや、そうです、あのデザイン何パターンかって言われて、で、何パターンか作った中で結果、あの、くじの道の駅のは琥珀マンと、
琥珀マンと
アマリンと、
はいはい、
と辰巳山雄三の3人が、そうですね、ムキ
ムキの、
そうそうそうそうそう、
みんな大爆笑して帰ってきますなんだこれゆるいっていうのね、
よりすぐりのスタンプでございますので、よりすぐりの、
あ、ぜひ集めていただきたいですね。
すごい、
ぜひ見ていただきたい。
このスタンプはです、134駅を全部完走しても、あの、応募はできるんですが、はい、なんともスタンプを10個から29個の方からも抽選できます。
あ、10個から応募できるん
ですね。はい、10個から応募できます。
じゃあ気軽に参加できますね。
そうですね、はい、
まあ、お住まいの近辺のね、
そうですね、
でも多分3つ4つぐらいはあると思います、
ね、ありますね、ちょっと遠出しても10個は、
まあ、1日軽くドライブがあったら行けば10個ぐらいは集まりそうです
ね。そうですね、はい、まあ、こちら500名の方に1000円分の商品券をプレゼントというので、
十分だ、
そうなんですよ。
そりゃあね、道の駅マニアがいるわけですよね。
そうですね。
そういう特典もついてれば、
そうなんですよね。
はい、その商品景品もお宝になるんでしょうね。
そうです
ね。そうですね。
それも使わないで取っといた
り。そうですね。
平べったんだったら額に入れて、
そうですね。
で、立体的になったらショーケースに入れて。
はい、通常 の160円で販売している切符もあるんですが、
はい、
あの、特別なまたもう一種の切符がありまして、
はい、
道の駅で1000円分の買い物をするごとに1枚ですね、
はい、
切符をプレゼントする、また特別の記念切符も
ありまして、別にあるんですか。
別の、
なるほど、
はい、もうマニアには生つばものですね。
ですね、ですので、まあ、
それは私も、うん、つか、まあ、土風館で俺ちょいちょい1000円ぐらい買い物してるんで、
でしたらすごく集まってると思います
あ、そうですか、
はい、
ただそれはもらいに行ってないだけなんです
か。あ、そうですね、レシートを持ってきていただければ、はい、あの、
は
い、山須土風館の風の館で交換してますので、
はい、あ、それは知らなかった、は
い、じゃあ、そうなんですよ、
今すぐ前のお買い物何日か前でもいいんでしょうか。
あ、私のところに来ていただければ。
さすが看板娘、さすが看板娘、い
やいや、
ありがとうございます。
そうですね、
じゃあ今週中に、
あ、ぜひお待ちしております。はい、このスタンプラリーの方は12月6日ですね、
はい、
まで、あの、開催してますので、
今年の12月6日、
はい、まだまだ時間はありますので、
広範囲ですからね。
そうですね、
東北全部で134ですもんね、
はい、
それはさすがにゴールデンウィークとはいえどちょっときついかなという部分でしょうから、
う、
夏休みとかでもね、
そうですね、
あとは秋の連休、
そうですね、
そうですね、はい、
狙い目ですね。
はい、ぜひこのスタンプラリーのブックなんですが、山瀬戸風花の風の館で200円で販売しておりますので、
はいはい、
ぜひお買い求めいただきたいと思います、
はい、もう一冊持ってるだけでもこの道の駅情報が満載ですから、
はい、そうですね、
持ってるだけでも
嬉しいですよね。多分私、あの、高速道路のパーキングとかが、ね、すごい好きなんですよね。 あれと同じ感覚で見れますよ、
そうですね、
すごい詳しく書いてあるんですよ、
そうですね、
はい、トイレの数から、
そうなんです
よ、名産品から、駐車場の数から、詳しい地図から、
はい、
もうこれ見てるだけで、ね、もう旅気分が味わえるんじゃないでしょうか。
そうですね、
地図マニアにはたまらない一冊ですね、はあ、これは
ぜひ来ていただきたいと思います、
はい、
はあ、 あともう一つ、はい、告知があります、はい、このスタンプを押しに来ていただきながらですね、はい、なんと街中ライブ18回目開催します。
おめでとうございます。
日程なんですが、はい、5月の16日日曜日の2時から山瀬戸風館の多目的ホールで開催されます、
はい
はい、出演者は2バンドありまして、はい、ミュージカルグラスノートさん、あとドスボニートスプラスディナさん、
はい、この、はい、はい、そうですね、この2グループが今回ご出演なわけです、はい、
これそうですね、
何回か街中ライブ出てますよ ね
出ていただいてます、はいはい、とてもアコースティックな感じで、これからの季節にぴったりじゃないかなと思いました。
なるほど、なるほど。今回はまだ多目的ホールの、
まあ、多目的ホールですが、中ですが、はい、まあ暖かくなってきたので、
そうですね。
はい。またこのドスボニートスプラスディナさんですが、はい、カントリーロードっていう曲、私この二人が演奏するカントリーロードがすごい好きなんですよ。とても癒されます。
クラシックギターとフルートのデュオですもんね。
そうですね、はい、
ディナさんの歌声もまたいいですよね。
いいですよね、
はい、
またフルートも、はい、演奏しながら歌いながらというのは、はい、とても上手なんですよ。
これは癒されそうですね。
は
い、かっこいいな。
またミュージカルグラスノートさんの、はい、このまたしろさんですね、ボーカルの方の歌声もまたすごいですよね。
もう歌唱力抜群って評判ですよね、
はあ、すごいんですよ、はあ、
まあ、いろんなグループで活躍中とお聞きしましたよ ね、またしろさん、は
い、ビリブルというバンドでも、
はいはい、ボーカルを、収録会場のビリブでもよくライブをやってるというお話ですので ね、
はいはい、ぜひ多くの方に来ていただきたいと思います、
はいはい、ギターの中村さんと今回、はい、又代さん初コラボ ということで。
そうですね、
はい、なるほど、この2人は初コラボなんですね、はい、なるほどなるほど、うん、それぞれは普段は別な、
はい、中村さんという方はオゾンっていうバンドで、はい、
オゾン、
はい、活動してるみたいです。
メジャーどころですね。
メジャーどころって聞いたことがありますけど、ね、くじ界隈ではかなりメジャーどころ、
メジャーどころですね、そうですね、界隈では私も楽しみです、
はい
はあ、
ですか。なるほど、この、お二方が、今月5月16日ですね、は
い、そうですね、
はい、時間は何時からになります
か。時間は2時からになります、はいはい、山瀬戸風館の多目的ホールで、なんとです、入場が無料になります。
ありがたい、
イイ、これは嬉しい、
ありがたい、イイ、
そうなんですよ、
素晴らしい。まだその入場料分でいろいろ買い食いしてもらえ、
そうですね、
買い食い
中学生じゃないけど、
まあ、タコスですとかね、
そうですね、
たい焼きですとかね、ソフトクリームですとか ね、
そうね、ながらそのレシートを風の館に持ってくると記念切符が、はい、もらえるというの形で、
そうですよ、
はい、
かなり嬉しい、
はい、
もういろんな楽しみ方がありますね。
そうですね、はい、問い合わせなんですが、
はい、
久慈市観光物産協会電話番号の方が 0194-66-9200 0194-66-9200 です。
はい、
はい、
分かりました、はい、当然ルミさん名指しでご指名で問い合わせしてもいいわけですよね、
はい、もちろんです、お答えしますので。
さすが
心強い、さすが看板娘、
さすがルミちゃんいらっしゃいますかって、いませんとかちょっと
怪しい電話だったんでちょっと切りましたって、はい、あ、じゃあ楽しみです、はい、いや、連休中も忙しいし、これからもますます忙しいですね、
はい、頑張ります、
頑張れ頑張れ、
はい、たくさんの
県で、ね、ルミちゃんが頑張ってくれるともう久慈市の観光客がどんどんどんどん増えてくるわけですよね。あ、
そうですといいですが、減らないように頑張ります
またその輝く笑顔と元気いっぱいのその行動力でぜひたくさんのお客さんをお迎えください、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。廣内ルミさんから山瀬戸風館情報をお伝えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
久慈広域ラジオです。
それではここで久慈青年会議所から第1回全日本つぎまり野球選手権大会のお知らせです。イエーイ。あれ、ところでカヌカディ、
はい、
つぎまりってこれ何ですか。
つぎまりですね、皆さんご存知ないでしょうね、おそらく。ルミちゃんとかも知らない。
知らないですね。
まあ、
そんなことないです。
女の子は多分知らないかなと思います。私たちが子供の頃ですね、小学校とかの頃、野球をやろうという話になると、はい、このつぎまりというのがですね、非常に大事なものだったんですね、うん、まあ、いわゆるボールのことなんです。
ボール、
はい、つぎまりというのは 石とかビー玉を布でぐるぐる巻きにしまして、でそれをこう縫い固めた、でボール状にしたものを継ぎまり、まあ、継ぎはぎのまりですね。で継ぎまりというものがあったんです。で私たちが子どもの頃はその継ぎまりを使っていろいろ野球とかキャッチボールとかをやってたんですね。その普通にビニールのボールとか高級とか軟球ってなるとやっぱ高いんですよ、スポーツ用品店とかでね。
そうですね、
高いんですよ。継ぎ割りは駄菓子屋さんとかで50円とか30円で買えたんですよ。
ああ当時、
当時だからあのみんな当時のね町内の子供たちが野球やんべーとかってこうすると小遣い10円ずつ出し合ってですね、ボールを1個買って、でそれで駄菓子屋の家の前の路地とかで野球をやってたわけですね。
なるほど、広々っとしたグラウンドじゃなくてそういう路地で
そうなんです、
みんなで楽しんでやってた。
布、基本布なんで、思いっきり子供の力でバットで打ってもあんまり飛ばないんですよ、ですので路地とかそういうちょっとしたスペースがあれば野球を楽しめたわけですね。
なんかノルスタジックですね。
ノスタルジックなんですよ。すごい懐かしいですね。よくこれで今の久慈 JC 理事長の葛巻さんにはいじめられてたという思い出がありますけれどもね。
ご了承の右に。そうですか、そんな継ぎ割りを使った野球選手権大会、第1回全日本ってついてますよ。
去年ですね、実はプレ大会ということで一度開催をしたんですね、地元の方で開催をしたんですけども、今回はもうドドンと地域を広げまして、第1回全日本ですからね、継ぎ割り野球選手権大会ということで、全国からチームを募集をしております。で開催日が6月6日の日曜日、そして大会の参加費が3000円となっておりますが、この中には継ぎ回りが10個含まれます。
10個、
継ぎ回りを10個その参加チームにはプレゼントいたしますのでね、そちらの方で練習をしてくれと。
なるほど、
いうことでございますね。
持って帰ってもいいですね。
持って帰って、どうぞどうぞ持って帰って練習してください。
記念にもなりますね。
で会場は、旧久慈市の旧幼い中学グラウンドになっておりますね。これで、全16チーム、募集をしておりますが、現在でですね、3チームほど募集が来ておりますので、まだ1ヶ月ちょっとあるんですけど、すでに3チーム募集が来ているということで、でですね、この継ぎ回り野球なんですが、大事なことを忘れておりました。
どうぞ。
ルールが普通の野球とちょっと違います。
ちょっと違う、
ちょっと違います、で普通の野球は9人いますよね。
そうですね、
で継ぎ回り野球は7人なんです。
7人
7人なんです。でしかも普通だとファースト、セカンド、サードと、類が3つあるんですけど、これはですね、継ぎ回り野球の公式ルールはファーストとサードしかありません。
あ、公式ルールがちゃんとあるんですね。
いわゆるあの三角ベースってやつです。
なるほど。
3人4人集まればもう野球やろうっつって継ぎ回り買うなり、当時はそこら辺にゴロゴロ落ちてましたから、継ぎ回りとか公園とか行きゃ転がってましたからね。そのボロボロになった継ぎ回りを拾ってそれで野球やったりとか、そういうすごい懐かしい当時の遊びなんですけどもね。これは私はみんなそれを知ってると思ってたんですが、どうやらこの久慈地方だけだったらしいですよね。継ぎ回りって使ってる
んです。そうなんですね。
知らなかった。
久慈地方の、しかも我ら私たちの年代30代より上の男性しか存在を知らないっていう、懐かしい思い出を一緒に楽しみましょうという大会でございますので、全日本ですから、全国からチームを募集しております。この放送を聞いた皆様、ぜひ、社団法人久慈青年会議所、お問い合わせは 0194-53-4671 0194-53-4671 までお問い合わせください。詳しいルール等々はホームページにも載っておりますのでご参照ください。
久慈青年会議所から第1回全日本継ぎ割り野球選手権大会のお知らせでした。今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの久慈青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
5月のテーマはゴールデンウィークです。今年のゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか。楽しいエピソードを教えてくださいね。
ゴールデンウィーク、はい、カヌカディもルミちゃんも、はい、お仕事、はい、お仕事で忙しくて大変でしたね。
そうですね。
非常に充実したゴールデンウィークであったと思っております。
濃い感じが漂ってきますね。
小雪さんはいかがでしたゴールデンウィーク。
私はですね、はい、家族と一緒にちょっと中休みということで、はい、日帰りでドライブに行ってきました。そしたらちょうどあの晴れた日で、はい、朝堤防のあたりをさーっと大亀方面に9時281号線から出発してビーッとこう盛岡方面に向かいましたら、はい、桜並木がとっても綺麗なところがあって ありますよね。大亀の
あります、
もう嬉しくて盛岡方面行かないでちょっと横道それてそっちの方に入って堤防沿いを少し走って、そして盛岡に行きまして石割桜を見て、はい、岩手公園の桜満開を堪能して。
今年はちょうど良かったんですよね。
良かったんですよ。
バッチリでした。
例年より10日ぐらい遅れたっていうことでしょう
ね。そうですね。そしてイオンに行って駐車場いっぱいで入れず戻ってきて、は
い、あ
すごいすごい
すごい。ドラム缶もいっぱいでしたけどね。
そうですね。
ふみちゃん、みかさんもや
ってる。何でいたかな。
どこ行っても人人でザ・ゴールデンウィークって感じでしたね。
5月の3日とかは本当にすごかったですよ。
そうですね。
終わって外に出たら、はい、土風館の仲間ちゃんに、あそこからもうずっと車の渋
滞が出て、ね、
9時にも渋滞があるのかあるな。
9時渋滞してる
すごく嬉しくなったりして
すげ
え。それぐらいだったらいいですけど、
なのでゴールデンウィークは山瀬土風館にも結構人出はあ
ったと思います。そうですね、おかげさまで。
これも広内ルミ効果か。
そうですよね。それこそ大宮からグイグイ言わせてきたんですよ。
頑張らなきゃいけないですね。夏に向けて。
もうね、ルミちゃんも全国だから、はい、もうあの全国いつどこからこうお誘いが来てもいいように、
そうですね、
365日24時間どこから見ても360度 OK よっていう状態で。
あ、そうですね、もう
素晴らしい。もう休まる暇がない。
もうノーガードで行きます
ノーガード逆にノーガード気持ちちなみにルミちゃんは今日収録終わった後これからお仕事ですか。どうですか。
いえ、お休み。
あ、よかった。今ゆっくり休んで、
そうですね、羽を伸ばしに、はい、
休んでください。ゴールデンウィーク中大活躍だったでしょうからね。
いえいえいえ、カノカディも、
はい、リスナーの皆様、テーマはゴールデンウィークです。メールの宛先は9時小池ラジオホームページに記載されています9時青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また9時小池ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円。スポンサーになっていただければラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
はい、どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集しております。またゲストで出たい方も募集しておりますよ。
次回は5月の20日にアップの予定です。楽しみにお待ちくださいね。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。では次回まで
ごきげんよう。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたしました。